日本福音ルーテル教会、私たちの教会ですが、日本福音ルーテル教会は今新しい式文を作ろうとしております。関東にはもう一つ日本ルーテル教団という別のルーテルの教団もございますが、そこと協力しながら式文を新しくしようという作業をしておるわけであります。何がどう違ってくるのか、いろいろあるんですけど、今日皆さん方にご紹介したいのはですね、一つの特徴として、礼拝の一番最後を派遣で終わるという形です。それが今度の新しい式文では考えられております。神様から恵みをいただき祝福を受けた私たちがここから派遣されていく、使わされていく、福音の証人として新しい一週間を生きる、教会から社会へと、この世へと向かう私たちを神様が送り出してくれる、派遣をする、こういう意味合いを礼拝の中に込めて、それで締めくくろう、こういう流れなんですね。で、その派遣の中でもう礼拝のいよいよ一番最後のところなんですけど、司式者がですね、こういう言葉を言おうという流れなんですが、行きましょう、主の平和のうちに、行きましょう、主の平和のうちに。司式者がそのように唱えると、会衆の皆さんがアーメン、私たちは行きます、こういうふうに唱えて、礼拝を締めくくる形になっております。今申し上げた主の平和のうちに、この一言が聖書に照らし合わせでいきますと、とても大切なキーワードになってまいります。平和という言葉は新約聖書にも旧約聖書にも何度となく出てまいります。ヘブライ語で書かれた旧約聖書ですと、多くの方もご存知かと思いますが、シャロームという言葉がこの平和に当てはまります。そして新約聖書、これはギリシャ語で書かれているんですけど、これですとエイレイネイという言葉がギリシャ語の平和に当たります。日本語だとこれが平和になったり平安になったりいたしますけれど、それから今申したように原点ではシャロームだとかエイレイネイという言葉になっているんだけれども、日本語の聖書ではあえて平和とは訳してないところも実はあります。そのことも付け加えて言っておいた方がいいかなと思いますが、別の訳になっているんですね。なぜかというと、例えばこのシャロームというヘブライ語ですけど、これ今でもそうですが、ユダヤ人の人たちが道で行き交って挨拶を交わすこんにちはの代わりにシャロームという言葉が使われるんですね。ですからこれを翻訳するとなると、日本語に訳すと、こんにちはになったりおはようになったりしてきますので、そのままの訳には平和というふうには訳さないことが聖書の中にもあるんです。その一つの例を挙げますとですね、これはサミエル記の女王の出来事、皆さんもの中にも馴染みのある方いらっしゃると思いますが、サミエルのお母さんであるハンナ、サミエルがなかなか子供が与えられなくてですね、落ち込んでいて、そしてある時 祈ってたんですね。もう心を沈ませて、祈っていた。でそこにですね、祭司のエリがやってきて、そしてハンナを励ます場面というのがございます。でこれが皆さんがお持ちの新約聖書では何て書いてあるかというとですね、その時にですね、安心していきなさいという言葉が載ってるんですね。安心していきなさい。これが実はシャロームというヘブライ語の翻訳になっているんです。祭司からシャロームという言葉を受け取ってハンナは送り出されるのです。やがてハンナはサムエルを授かることになります。すでにお気づきのように、今日の福音書の中にも平和という言葉が出てきております。27節なんですけども、ヨハネ福音書の中ではこれが一番最初に登場する平和、エイレイネでございます。もう一つの言葉、見落とすことのできない聖書の今日の福音書の言葉を皆さんと一緒に注目をしたいと思います。それは愛する、愛する、この言葉です。23節から24節にかけてイエス様は愛すること、愛されること、これを繰り返し語っているんですね。父なる神様との関係、これが愛。そしてイエスと弟子たちとの関係についても、愛する、愛されるということで述べているのであります。それを言ったすぐ後に27節のところでイエス様は平和を語り始めるのであります。そして今度はまた28節になると、再びですね、こういう言葉があります。弟子たちに向かって、私を愛しているなら、こういうふうに言って、愛するということをもう一度イエス様はここで持ってくる。平和、そして愛、この二つの概念はイエス様にあっては別々ではない、切り離すことができないのであります。同じところから語るべきものなんです。愛と、愛も平和も二つとも出どころは同じなのです。いろんなところでいろんな人々が示す愛、愛するということ、それを一つ一つつなぎ合わせていったときに平和が起こる、まあ、こんなふうにも言えると思うんです。熊本では地震災害のあと復興活動が始まりました。2週間経ったですかね。この頃私たちが耳にしますのは、電気が灯った、水道が出るようになった、今日の朝刊にはガスも復旧した、こういうふうに書いてありました。新幹線も走り始めたようです。そんなニュースを聞くたびに私たち嬉しくなります。そこでは多くの人々がたくさんの愛をコツコツコツコツと積み上げているんだな、そんなことをこう思うんです。現地にまでは行けない人々は義援金を捧げたり、お祈りをしたり、これすべて愛です。愛の粒です。一粒一粒の愛をつなぎ合わせて、それをコツコツコツコツと積み上げていって復興が起きるのだと思います。そうした地道な愛の技がやがて平和を もたらすのに違いありません。イエス様は言いました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。これが主イエスが語る平和です。あなた方に残しというふうに言っています。この残す、これはですね、言い残す、遺言という意味です。自分はやがていなくなる。だけれどもその代わりに平和を置いていくよ。こういう意味なんです。ここでは残すという日本語に訳されているんですけれど、元のギリシャ語はもう一つ、今日のところと少しその前のところなんですけど、ですから同じ脈絡の中にあるんですが、18節のところでもですね、これと同じギリシャ語が使われているんですけれども、ここでは残すという訳にはなっていなくって、こんなふうに書いてあります。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方をみなしごにはしておかない。ここで同じギリシャ語の単語が実は使われているのであります。弟子たちに対して、あなたたちをみなしごに残したままにしてこの世を去ってはいかないよ、こう約束をするのであります。弟子たちに向かって、私たちは、ごめんなさい、弟子たちに向かってイエス様は、私はこの世を去るけれど、だからといってあなた方を寂しい思いには決してさせない。なぜなら、なぜなら、私の代わりに平和をあなた方に残すから。これがイエス様の残した約束、最後の言葉、遺言なのであります。そしてもう一つ、とても注目すべきメッセージをこの中で残しています。それは26節なんですが、イエス様は言いました。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。聖霊について触れています。弁護者なる聖霊という言い方をしています。そしてこの聖霊があなた方に教えてくれる、こういう動詞を使っているんですね。そして教えるだけじゃない、ことごとく思い起こさせてくださる。二つのことをしてくれるっていうんです。教えることと思い起こすこと。それは聖霊の働きだというふうに言うのです。世を去っていかれるイエス様が語るこの聖霊、これを見落とすことはできないのです。もう一度繰り返します。教えること、そして思い起こすということ。私どもの毎日の生活の中でも、この教わるということ、そして思い起こすということ、これができないとですね、やっぱり生活にいろいろと支障をきたしてまいります。私なんかもパソコンにかなりの部分頼っておりまして、この教えるということも、そして思い起こすということも、パソコンにやってもらってるなという気がいたします。今日すべきこと、今週中にやるべきこと、それがこのパソコンのカレンダーに私いつも書き込んで、そしてその日が近づくとですね、1日ぐらい前になるとパッとこう表示が出て、そろそろやり始めてくださいというメッセージが出る。これを リマインダーというふうに呼ぶんですけども、リマインドというのは思い起こすという意味なんですね。あるいはパソコンだけじゃなくて紙に書いてですね、すべきことをこう紙に書いて、そして、やり終えたらそれを一個ずつこう消していく、トゥードゥーリストなんて言いますね。やることリストっていうんでしょうか。まあ終わった時にこう線を引っ張ってやったっていうふうなのもちょっとこう気持ちいい感じがしたりするんですけども、きっとおそらく皆さん方の中にもそんなふうにして仕事を片付けていらっしゃるんではないかなと思いますが、けれどもイエス様がここで言っている、教える、思い起こさせるっていうのはそういうことではありません。イエス自身のことです。イエスのことを教える、私たちの側から言うとイエスについて聖霊から学ぶんであります。聖霊に教えてもらうんです。そしてイエスの言葉、イエスの技、それらを思い起こさせてくれるんであります。私たちの側からするとイエスについて思い出すのであります。それをしてくれるのがパソコンでもない、私たち自身でもない、それをしてくれるのは聖霊だというのが今日の聖書のメッセージでございます。年齢とともに物忘れは本当に増えていきます。自分もそれを経験をしている最中ですけど、パソコンばかりに頼っているとますます覚えることをしなくなるなって、そういう実感がしています。手で書くことが減っちゃいましたから漢字も書けなくなりました。思い起こせなくなります。繰り返し繰り返し教えてもらわないと、そのうち私たちすっかり忘れてしまいます。イエス様がここで2つのこと、教えること、思い起こすこと、これを一緒に言っているという点が私はとても面白いと思うのです。教えられることで思い起こせるからなんです。学ぶから思い出すんです。聞くから、聞くことによってそうだったと気づけるのです。こうして私たち連休にもかかわらず日曜ごとに教会に来て集まるということ、考えてみればこの礼拝で私たちがしていることっていうのはこの2つですよね。聖書のお話に耳を傾ける、そしてイエス様と出会う。1週間経ったら忘れてしまってたんだけど、こうして礼拝にまたやってきて御言葉に教えてもらう。そこでああそうだった、もう一度イエス様のことを思い起こすのです。祈って賛美して神様の素晴らしさに心を向ける。このひとときがないとすると、私たちは間違いなくイエス様のことを忘れてしまって生きるでありましょう。私たちがこうして礼拝に集うというのも聖霊がそうしてくださっているということなんですね。聖霊に導かれているから私たちは教会にやってくることができるのです。イエス様を思い起こすということ、礼拝で私たちがする一つ一つが、そのすべてがその出来事にイエスを思い起こすということに集中していっているのです。イエス様言いました。 私はあなた方に平和を残す、そして平和を与える、さらにはみなしごにはしておかない。これらのイエス様の言葉を今お話ししてきた脈絡で捉えるとどうなるでありましょうか。教えられ、思い起こすということ、イエスについて教わり、キリストのことを思い起こす、礼拝を通して、あるいは聖書の学びを通して、そうした体験をしていく、そのすべてはイエス様が私たちと共にいてくださるという体験そのものなのだということが今日の御言葉から見えてくるのであります。イエスの平和を私たちは受け取っている、そういう体験をしているのであります。その姿は見えませんけれども、主イエスは生きておられるのであります。私たちを離れてしまうことはないのです。みなしごにはなさらないのです。そしてシャロームが私たちに約束されています。この後私たちが預かります主の聖餐、これは今日お話ししたことをはっきりと目に見える形でイエス様が残してくれたものであります。これをしなさい、私を思い起こしなさい、そう言いながらイエス様が与えてくれたパンとブドウ酒は主イエスの平和の形そのものであります。お祈りしましょう。主なる神様、私ども今週もこうして礼拝に集い、一週間を始めることができ感謝をいたします。私ども自分中心に考えますので、自らの意思でここにやってきている、そして自らの意思であなたと向き合おうとしているように思ってしまう傲慢な私たちですが、今日の御言葉によってそのすべてを成しているのは聖霊であることを教わりました。どうか主よ、限りない聖霊の導きによっていつも私たちを教えてください、私たちに教えてください。そして私たちにあなたの御子イエス様のすべての御業、その憐れみを思い起こさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。